本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書23章39節から43節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アーメン。まずは一つお知らせがあります。先の10月25日の運営委員会で、カン・ヨセフ牧師が対外共同主任牧師として議決され、働きを始めまして、1年後の共同議会で信任投票を行うことになります。それで信徒の皆さんがカン・ヨセフ牧師をもっと知ることができるようにするために、来週の12月31日と来年の3月、6月、9月の5週目の手術には、カン・ヨセフ牧師が説教を行うことにします。以前テレビドラマで見た場面で、二人がこのような会話を交わしていました。父はいませんけどと A が言います。まだ会社から戻っていないのと B です。 A、 はい、ホスピスに行きました。 B、 ホステスに。 A、はい、ご存知ですよね。 B、 あ、知ってますけど、でもその年でできるんですか。それも男が。 A、 そうなんですよ、家族たちも心配しています。ホスピスをホステスに誤解して起こったハプニングです。韓国語でホスピスとホステスは子音一つだけ違います。また国語辞典にも2つの単語がほとんど続けて出てきます。この2つの単語はいずれも人のケアと関係があって、そのケアをされる側の人を楽にしてあげるということでは同じです。しかしこの2つの単語は非常に対照的です。ホステスは自分のケアを受ける人を現在の夜、この世の夜に言わせます。そして夜の享楽と夜の甘さに言わせます、浸らせます。それで人生の最後の夜、永遠の夜があるということを認知できないようにさせます。聖書で酔うという単語は支配される、収められるという概念で使われます。アルコールに酔うと酒に支配され、悪霊に酔うと悪霊に支配され、御霊に酔うと御霊に支配されます。夜に酔うと暗闇に支配されます。一方、ホスピスを聖業とする人はこの地での最後の夜を記憶させてくれます。それで現在の夜がたとえ苦しくて暗鬱に見えても、その夜が終わりではないということを悟らせてくれます。そして太陽が炸裂する昼よりもっと明るい神様の光が差す場所での人生を主体求めるように手伝います。そのようにこの地で送る最後の瞬間がもっと意味があり、有意義であるようにケアをします。聖書は私たちに人生の楽しみも意味と価値もをくれますが、死はより大きな意味と悟りをくれると教えています。伝道者の書7章2節です。祝宴の家に行くよりは、墓中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きているものがそれを心に留めるようになるからだ。 伝道者の書7章4節、知恵ある者の心は夢中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。神様がこの地で永遠の命をくださった人はいません。ですから、すべての人は神様が定められた時まで生きてから死にます。これは絶対的な真実です。もちろん私たちもそれに含まれます。それで自分の最後を正しく認識している人だけが現在を意味あるように過ごすことができます。まるで良い大学に進学することを望む高校生や、よりマシな未来を夢見る高校生が、そうでない人よりはるかにずっと熱心に勉強し、高校時代を意味のあるものとして送ろうと努力することと同じです。それでこの地での最後の夜を送った後に永遠の人生があることを知っていて、それを待ち望む人はこの地でより真実な人生を生きようとします。この地でとても華やかに、また他の人たちが見た時に羨ましいことのない人生を生きているようでも、もちろんこの地に足りないものが一つもない人生は存在しませんが、その死後が準備されていなければ、その人生には深いため息があります。ルカの福音書16章には、ある金持ちと貧しいラザロの例えがあります。イエス様の例えの特徴の一つは、人の名前が出てこないということです。ところが唯一この例えにだけラザロという人の名前が出てきます。金持ちは紫の衣と細布を着ています。紫の絹は貝類と牡蠣、エビ、カニなどの甲殻類から採集した紫色の染料で染めて作りますが、当時の労働者が少なくとも一年間は一銭も使わずに集めないと買えない衣服でした。そんな衣服は王族や貴族、そして大金持ちだけが着ることができました。そして細絹はエジプト産の天布で作った最高級の下着でした。その下着は重さを測って売りましたが、金の価格の2倍だったそうです。そのように高価な衣服を着る人は、食べ物も他人と違うべきだと考えています。それでその金持ちも、食べ物が常に眩しいほどのご馳走でした。彼はパーティーをよく開きましたが、1年に数回、または1、2ヶ月に1回ほど開いたのではなく、毎日毎日がパーティーでした。それだけ彼は多くを持っていました。一方ラザロは乞食の中でも貧しい乞食でした。彼はあちらこちらを回りながら食べ物をもらって自分の場所に戻って食べる人ではなく、金持ちの玄関の前に捨てられた乞食でした。彼が自分の足で歩かず、誰かによって捨てられたということは、自分の足で歩けない障害者だったという意味です。また、ラザロは、金持ちがパーティーが終わった後には、食べ物を客にあげたので、それを食べていたわけではありませんでした。その食卓から落ちるもので、飢えた腹を満たしました。当時には今日のナプキンのような紙もなく、フォークとナイフ、スプーンもありませんでした。 ほとんどの食べ物を手で食べました。なので人々の手はよく汚れました。金持ちの家では客に配慮して食卓にパンの塊を置いておきました。人々は自分の汚れた手をパンで拭いてから投げ捨てました。ラザロはそれを待って拾って食べたのでした。それに犬もやってきて彼のおできを舐めまきした。体におできができると触れただけでも痛みが走ります。それなのに、犬、これはペットではなく野良犬ですが、犬がやってきて彼の体のおできを舐めたので、その苦しみはもっと増したことでしょう。それにもかかわらず彼にはその犬を追い払う力さえありませんでした。その二つの人生、ラザロと金持ちに順番にこの地での最後の夜が訪れました。しかし、彼らが死んでからは全く違う状況が繰り広げられました。ラザロを待っていたのはアブラハムの懐に抱かれる天国であり、金持ちを待っていたのは地獄の苦しみでした。金持ちは地獄でアブラハムに彼の舌を少しでも冷やしてくれる水一滴を求めましたが、それさえも断られてしまいました。金持ちとラザロはこの世で非常に対照的な人生を生き、死んでから正反対の対照的な位置に行きましたが、この世で全く違わない人生を生きても全く違う状況を迎える場合もあります。イエス様がこのように仰せられました。ルカの福音書17章34節から35節です。あなた方に言うが、その夜寝台で二人の人が寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に臼を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。表面的には同じ寝台に寝ている二人と向かい合って臼を引いている二人の女性は似たような人生を生きています。彼らは同じ場所に横たわって同じ場所で同じ仕事をしています。しかし取られる人もいれば残される人もいるとおっしゃっておられます。同じ寝台に寝ている二人は夫婦かもしれませんし、父と息子かもしれません。しかし夫の信仰が妻の信仰に変われませんし、妻の信仰も夫の信仰に変われません。また親の信仰が子供の信仰に変われませんし、子供の信仰も親の信仰に変われません。イスラエルの女たちは町を歩くときに頭に被り物をかぶって顔を隠しただけでなく、足首も見えない長い衣服を着ていました。しかし農夫の妻たちは男たちが家にいないときには被り物を脱いで頭を見せていただけではなく、スカートの裾をたくし上げて足を出して臼を引きました。そのように臼を引く二人の女はとても親しい仲でした。その二人の女は母と娘であったり、姑と嫁であったり、親しい隣人であるかもしれません。しかしいくら親しい仲だと言っても、一人の信仰が他の人の信仰に変わることはできません。同じ寝台で寝ている二人のように、臼を共に引く二人の女のように、クリスチャンとノンクリスチャンが傍らから、そばからは全く区別できないかもしれません。いずれも似たような姿で家庭生活をし、朝には職場に出勤したり登校をし家事を行い、さらには同じ趣味活動も行います。しかしその視線をどこに置くかによって、また主をどのように考えるかによって、 全く異なった結果を迎えることになります。それを克明に見せてくれる例がまさに今日の本文です。ゴルゴルダの丘には十字架三つが並んで立っています。その三つの十字架は傍らからは、そばからは何の差もなさそうです。それぞれの十字架にはいずれも男がかけられていて、衣服が脱がされた状態も同じです。それだけでなく、三人はいずれも手足の同じ位置に釘を打たれて血を流す姿も似ています。しかしイエス様の十字架の上にはユダヤ人の王と書かれた札が掲げられています。ヨハネの福音書によると、イエス様の札にはユダヤ人の王ナザレ人イエスと記録されてあったそうです。今この十字架に釘付けにされた人はナザレ地方出身のイエスという人であり、その職責と罪状はユダヤ人の王だという意味でした。つまりこの十字架に釘付けにされたナザレのイエスはユダヤ人の王であり、またユダヤ人の王であるから十字架の刑に処されるという意味です。ところでこの札をピラト総督が直接書いたと伝えられています。その札を見た大祭司たちは当惑してピラト総督の元に行って、礼に札に書かれたユダヤ人の王の代わりに自称ユダヤ人の王と直してくれるように求めました。しかしピラト総督は自分は書くべきことを書いたと一言で断りました。私たちはなぜピラト総督がイエス様の十字架の札を直接書いてそれを掲げさせたのか、その理由はわかりません。しかしイエス様が十字架にかけられるだけの罪を犯されなかったことをどの誰よりもよく知っていたピラト総督が、ユダヤ人たちの脅迫に屈服して仕方なく十字架刑で死を宣告しましたが、このように札をかけることで宗教指導者たちとユダヤ人の群れに復讐しているのかもしれません。重要な事実は、神様がピラト総督の考えと感情、彼が瀕死した状況を通路にして主の御業を行われたということです。ですからその札は表面的にはピラト総督が直接書いて掲げさせましたが、実は神様の神秘的な摂理の結果だったのです。それは神様がゴルゴダの丘の十字架に釘付けにされて亡くなられたナザレのイエスが全人類の罪を贖われる救い主であられることを全世界に直に交付されたのです。39節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。十字架の下で宗教指導者たちとユダヤ人の群れ、ローマ兵たちが思う存分主を嘲笑いしてはいけないことを行っているとき、十字架の上である犯罪人がこのように言いました。彼もやはり主に向かって敵対的な態度を持っていました。彼の言葉はこのような意味です。もしあの人たちが嘲笑うようにあなたがユダヤ人の王でありメシアであるなら、あなたはもちろんのこと、私たちも救ってみろ。そうしたらあなたにも良いことだし、私たちも良いことだろう。私はこんな風には死にたくない。です。彼の言葉には生き残りたいという思いが強くあります。つまり彼は死を恐れています。この二人の犯罪人をマタイの福音書とマルコの福音書は強盗だと言っています。また当時の十字架刑は主に ローマ帝国に対する反逆罪を犯した人たちに下されました。それで複数の学者は、この二人の死刑囚が政治犯であるだろうと考えています。イエス様と共に釘付けにされた犯罪人が、凶悪な強盗であれ、人々には到底許されない罪を犯した人であれ、ローマ帝国に対して反乱を起こした人であれ、固い政治的信念を持つ人であれ、十字架にかかれる状況で死を恐れないわけでは決してありませんでした。死は誰にとっても恐怖の対象です。一人の犯罪人の呪いとからかいが続く中でも、イエス様は彼に対して何の反応も見せられず、十字架にかかっておられました。まさにその時、もう一人の犯罪人がイエス様を誹謗する犯罪人に言いました。40節です。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。マタイの福音書とマルコの福音書には、十字架にいた二人の犯罪人が共にイエス様を誹謗したとあります。しかし、一人の犯罪人に心境の変化が起こりました。突然、死後を主観される神様の御前に立つことを考えたら、死よりもそれがもっと恐ろしく感じられたのです。先の犯罪人が死を恐れたのなら、後ろの犯罪人は死を主観される神様を恐れたのです。二番目の犯罪人はこのように続きました。41節です。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから、当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。この犯罪人に一体何が起きて彼はこのように変わったのでしょうか。イエス様は弟子たちと共に杉越の晩餐を終えられた後、ゲッセマネの丘で汗が血の雫のように落ちるほど清潔な祈りを捧げられた後、逮捕され、5度にわたる尋問を受けられ、鞭に打たれた後、今は十字架に釘付けにされています。しかしこの二人の犯罪人はそうではなかったでしょう。すでに死刑宣告は下されていて、牢に一定期間閉じ込められた後、イエス様と共に十字架にかけられたでしょう。その二人が以前イエス様に関する噂を聞いていたのかどうかはわかりませんが、彼らも十字架を背負って生きながらイエス様を初めて見たことでしょう。ゴルゴタの丘でイエス様が先に十字架に釘付けにされ、その後にその二人も十字架につけられました。イエス様の十字架の死を、イザヤ書はこのように伝えています。イザヤ53章7節です。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているメヒツジのように、彼は口を開かない。この予言通りなら、イエス様は十字架に釘付けになる時も、またかけられた後にも、十字架の上の七言、七言以外には何もおっしゃらなかったでしょう。一般の死刑囚だったなら、悪態と汚い言葉を吐いたことでしょうが、何もおっしゃらないのが、この犯罪人の目には異様に映ったことでしょう。当時の人々が十字架の処刑を見物したのは、死刑囚が死んでいきながら自分がそれまで犯した犯罪について話すのを聞くのが面白かったからでもあります。しかしイエス様は何もおっしゃいませんでした。それにその犯罪人はイエス様の十字架にある札に書かれた文章、ユダヤ人の王ナザレ人イエスを見て 話す価値もないと考えたかもしれません。しかしイエス様は十字架にかかってもご自身をくじ付けにし、嘲笑う人たちのために父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。と祈られるお姿も見ました。また、イエス様が没薬を混ぜたブドウ酒を拒まれるお姿も見ました。苦しみ、苦味を混ぜたブドウ酒は麻酔剤のようで死刑囚に施す最後の慈悲でした。間違いなく二人の犯罪人は待ってましたとばかりに飲み干したでしょう。しかしイエス様は苦しみを軽減させてくれる飲み物を拒まれました。それがこの犯罪人には全く理解できなかったでしょうし、なぜという質問が湧いてきたことでしょう。またこの犯罪人は人々の呪いと侮辱が続く中でもイエス様がたったの一言も言い返されないお姿も見ました。それから再び主の十字架に掲げられたユダヤ人の王ナザレ人イエスという札を見たとき、あの方があれほど待ち望んでいたメシアかもしれないと考えたことでしょう。この二番目の犯罪人は短い時間、いくら長くても6時間を超えない時間、イエス様を観察し、この方が十字架にかけられたのは自分たちとは違う理由からだと確信しました。イエス様には一般的な死刑囚が持つ姿は一つもなかったからです。そしてこの犯罪人はイエス様に向かってこのように告白しました。42節です。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。この犯罪人が聖書に出てくる人の中で一番最後の時にイエス・キリストに人格的に出会った人です。犯罪人のこの一言が彼の永遠を変えてしまいました。彼のこれまでの人生は犯罪人として規定される人生でした。また彼は一生を現在の夜とこの世の夜の中で生きました。たとえそのような人生だったとしても、この地での最後の夜が過ぎれば、これからはもう夜のない場所、神様の御国の民になりたいという意味です。イエス様はそのような彼にこのようにおっしゃられました。43節です。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様はこの犯罪人に神様の御国で神様の民にしてくださると約束してくださいました。マックス・ルケード牧師が書いたザ・クロス、イエスはなぜ十字架を選んだのかという本にこのような話があります。この強盗犯罪人がイエス様の札を見てイエス様を救い主として受け入れたことを考えながら、神様の御国の入り口でお使いと面談する場面を想像したのです。もちろん神様の御国に入国面談があるのかどうかはわかりません。しかしあるとしたらこのような姿だろうと描いています。強盗が真珠の門を通過するために審査台の前に立ちました。使い、座ってください、ミスター、強盗さん、話してください。どうやってあなたは救われましたか。強盗、イエス様に主の御国の位にお付きになる時に私を思い出してくださいとお願いしたことしかありません。こんなに早く叶えてくださるとは思いませんでした。見つかい、そうですか、その方が王であられることはどうやって。その方の 頭の上にユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれた札がありました。私はただその札に書いてある通りに信じただけなのに、こうして本当にここに来ています。使いノートに書き留めながらその札を信じた。そうです、ヨハネという人がそこにその札を掲げました。それは違うと思いますよ。強盗、他の弟子ですかね、ペテロとか見つかい、いいえ、ペテロも違います。強盗、それじゃあ他の使徒が掲げておいたんですか。見つかい、本当に知りたいなら教えましょう。その札はピラトの考えでした。強盗、まさかピラトですって。見つかい、驚かないでください。神様はモーセを呼ばれるときにヤブの木を使われ、預言者を叱られるときはロバを使われました。預言者ヨナの不従順を直されるときは大きな魚を使われました。神様が使われない人は一人もいません。はい、できました。これを持って次の窓口に行ってください。強盗がその部屋を出ると今度も札に従って進んでください。この世で生きるすべての人はこの二人の犯罪人の姿の一つです。キリストは主であられると告白する犯罪人と告白しない犯罪人、この二種類の人間しかありません。今日は主の生誕を記念し、主の再臨を待ち望む降臨節第4週目の主日です。主は私たちをパラダイス、神様の御国に導いてくださり、神様の御国の民として生かしてくださるためにこの地に来られました。イエス様と共に十字架にかけられた人を強盗または犯罪人だと言います。私たちの中で誰一人として狂気を持って他人の財布を、財物を奪ったことはないでしょう。また泥棒をするために他人の家の塀を乗り越えたこともないでしょう。それで私は強盗ではありませんと言えるかもしれません。しかし私たちの中で誰一人として犯罪に悪を行う人ではないとは言えないでしょう。私は一生生きながら悪を犯したことが一度もないと言ったら、それ自体がすでに嘘という悪を犯しているのです。ですから私たちは十字架にかけられた二人の犯罪人の一人です。私たち皆は十字架にかけられたユダヤ人の王ナザレ人イエスが私たちの救い主だと告白する人たちです。また私たちは何の条件も資格もないのに、神様の御国に生きる神様の御国の民だと思われる人たちです。主は私たちに二番目の犯罪人のように告白させ、私たちに永遠の命を施してくださるために、これまでどれだけ大勢の人を通して働かれ、またどれだけ多くの神秘的な御手を差し伸べてくださいましたが、それを信じているなら、これからは私たちに永遠の命をくださるためにこの地に来られたイエス・キリストだけを目的にして生きていきましょう。そうしたら主が私たちに必ず最後の勝利を与えてくださるでしょうし、私たちがみすぼらしくても主は私たちをこの暗い世界を照らす生誕の光として使われることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、ある金持ちと貧しいラザラのようにこの世には相反する人生を生きてから死後にこの世での人生とは正反対の状況を迎えるかもしれませんし、同じ死んで寝ていた二人と嘘を引いていた二人の女のように、この世でほとんど同じ人生を生きても死後に互いに違う結果を迎えることがあることを 悟らせてくださり感謝いたします。私たちがどのような人生を生きても、今夜この世の夜を思考する人生ではなく、この地での最後の夜を記憶し、神様の御国を待ち望む人生を思考させてください。イエス様と共に二人の犯罪人も十字架にかけられました。彼らが十字架にかけられるまでの人生と十字架にかけられた姿はほとんど同じでした。しかし彼らと共に十字架にかけられたユダヤ人の王ナザレ人イエスをどのように受け入れたかによって彼らの永遠は異なりました。私たちは二番目の犯罪人の態度を見習い、私たち皆がイエス・キリストだけを目的にして生きていけるようにしてください。そのような私たちの信仰の人生がこの暗い世界を明かす生誕の光となるようにしてください。父なる神様、今年一年も戦争のニュースはずっと続き、あらゆる災難のニュースも絶えませんでした。それだけでなく、多くの欲望の叫びと世俗的な価値観というスピーカーから流れ出る音も私たちの耳に止まりました。人々は経済的な力がどこに動くのか、政治的な力はどこに流れていくのかだけに関心が多いです。また主の皆は依然と尊く思われていません。しかし神様は主を目的にし、主の御言葉に従う人を通してこの世を新しくされ変えられたことを信じています。私たち皆がまさにその人になるようにしてください。それで私たちに恵みを施してくださったものがどんなものなのか、私たちの人生を通してわかるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。